れないだろうと思い込んでしまいますけども、逆です。失敗を通してヘルグダルようになり、自分の思いはやっぱりダメであり、いくら考えても自分は正しいと考えられない。やっぱり徹頭徹尾主に頼らなければダメだと分かった人々だけが持ち得られるようになります。そのためにやっぱり失敗する必要があります。ペテロ第二の手紙一章の七節にペテロは当地の信者たちに次のように書いたのであります。422ページになります。422ページ、ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。まあそれは結局主により頼むことによってです。主により頼むものとはどういうものなのでありましょうか。結局自分はいくら頑張っても何もならないと分かった人々ではないでしょうか。またエペソ書の中で、今度はペトロではなくパウロも同じようなことを書いたのであります。347ページです。5章の中4節です。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らさろう。この言葉は未信者のために書かれた言葉ではありません。主の救いに預かった人々のために書かれたものです。すなわち多くの救われた人々は眠っている状態に置かれているからです。与えられた使命にふさわしく歩むことは決して強制された義務ではありません。心から喜んで行う奉仕です。気の毒なのはこの奉仕を通して与えられる喜びを知らない人々です。シツエチット記の中でもう一つの素晴らしい呼びかけが確証されています。旧約聖書の139ページになります。シツエチット記の31章の3節です。31章の3節です。彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊に満たした。結局私は満たしたと主は言われます。私はあなたを満たそうと望むと主は望んでおられます。すなわち我々を愛してくださる主は我々を満たしたい、聖霊で満たしたいと望んでおられます。聖霊で満たさるとは主の御言葉、上からの知恵、主の理解力で満たされることです。満たされる目的はもちろん自分のためではなく、まあ、主と共に働くためです。自分のために満たされたいと思えば違う例で満たされるようになるでしょう。 私たちは主を知る前は、まあ、身を結ばない暗闇の技に従っていたものでした。パウロは次のように書いたのです。ロマ書1章の29節から266ページです。まあ、当時の時代と今の時代とは人間の悪さを考えると全く同じだと言えます。ロマ書1章の29節から、彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言騒語する者、悪知を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。まあ、主を知らない前に結局私たちは、まあ、暗闇の技に従う者だったのであったとここで書かれますけど、今私たちは聖霊に満たされる必要なのであると新約聖書ははっきり強調しています。例えばエペソ書の5章の中で次のように書かれています。346ページです。五章の中一節です。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また先によってはいけません。そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい。まあ、人間は愚かであるか御霊に満たされているかのどちらかであるとパウロはここで書いたのであります。御霊に満たされることこそが最も大切なのではないでしょうか。御霊に満たされることとは一体何なのでありましょうか。御霊に満たされることとは特別な経験を持つことを意味しているのではありません。御霊様に満たされることとは特別な力を得ることも意味しているのではありません。あるいは御霊に満たされた結果とは意見を語ることでもありません。イエス様は意見を語らなかったのですけど、聖霊に満たされたお方でした。聖霊に満たされることとは主によって清められることを意味しているのです。聖霊は清い御霊と呼ばれています。この清い御霊は人間を清くしようと望んでおられます。まあ、一番ピンとくる実例とはイエス様の弟子たちなのではないでしょうか。イエス様の弟子たちはもちろんイエス様の素晴らしさを体験的に知るようになり、確信するようになり、イエス様のことを 喜びを持って紹介した人々だったのです。職業まで捨てて本当にイエス様を大切にした人々だったんですけども、彼らはイエス様を知らない人々よりも立派だったと決して言えません。彼らは結局イエス様を信じながらちょっと違う例で満たされていたのではないかと福音書を読むと認めざるを得ないでしょう。すなわち弟子たちでさえも誇りに満ちたものでした。妬み深いものでした。彼らは党派精神に満ちたものでした。復讐深いものでした。批判精神に満ちたものだったのであります。イエス様を信じながら、ですからイエス様を信ずる者は立派であり、そうでない人々はダメだと決して言えません。未信者として立派な人々はたくさんいます。立派な人格者たちたくさんいるのです。弟子たちは一体どうして瞬間的に変えられるようになったのでありましょうか。前よりも聖書を読んだからのではない、必死になって夜中祈られたからでもない、全力を入れて頑張ったからではない、聖霊に満たされたからです。聖霊に満たされた人々、弟子たちとは本当にもう考えられないほど変えられたのです。もはや誇りに富み、党派精神、復讐心、批判などの余地がないほど彼らは満たされたのです。どうして？内面的に清められたからです。結局どうして人間は聖霊に満たされなければならないなのでありましょうか。あるよる汚れから清められなければならないからです。御霊が我々を満たすことができれば、私たちはもちろん主の清さを知るようになり、また同時に自分の汚れも不従順も汚さも知るようになるのです。けどまさに私たちはそういうありのままの状態で、つまり汚れたものとして主の身元に行くことが許されているのです。正直になれば主はあるよる罪から汚れから清めてください。人間は立派になれたいと思っているし、あるいは人間は力持ちになれたいと願っているでしょうけど、主は清めたいと望んでおられます。内面的に記憶されることは要求されています。弟子たちはどうして大いに用いられるようになったかと言いますと、清められたからです。聖霊に満たされることとは一体何を意味しているのでありましょうか。前に言いましたように、特別な経験を持つことではない、いい気持ちを持つことでもありません。聖霊に満たされた人とはイエス様の美しさを反映するようになる。そして大切なのはそれではないでしょうか。私たちの周りの人々はみんないろんなことで悩んでいますし求めていますけれども、小さい問題として彼らは我々の説教を聞きたくない。けれどもイエス様の美さが反映されるようになれば、急に変わります。上渇きを持つようになります。例えば化粧品のためにお金を使う人もいますけど、本当の美しさは聖霊が我々を満たしてくださることがおできになることによって得られると言えます。聖霊に満たされている人は美しく魅力的です。ステパノについてよく引用される実例でありますけども、